それではですね、HTML5 プラス jQuery を活用したデジタルサイネージの実装ということで、四国新聞社の花房誠一郎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあもう早速なれば自己紹介ということで、本業の仕事の方はですね、地元の四国新聞社の方で、デジタル部門、担当しております。新聞はあまり興味がなくて、最近盆栽を趣味にやっておりまして、あと盆栽がちょっと気になるという方、また懇親会でお話しできればと思います。さあ、ちょっと内容盛りだくさんなので、自己紹介はこのくらいにしておきまして、先に行きたいと思います。で、今日の内容ですけれども、まずちょっと手前味噌的なところもありますけれども、サイネージの紹介、それとですね、このサイネージするのにあたって HTML5 のこういう機能を使うと便利なんじゃないかと。で、最後に jQuery のアニメーション効果、どうしてもサイネージ大きい画面で派手に動かしたいですから、アニメーションをつけてみましょうというのを少し紹介したいと思います。で、サイネージの紹介です。で、これ実際にですね、実装しているものがありまして、高松空港の出発ロビーのところに、ちょっと実験的に設置しております。現状はですね、サイネージに内蔵されているブラウザの関係もありまして、XHTML で記述しておりますけれども、今回ちょっとデモでですね、HTML5 版作ってみました。で、そのソースコードの方もですね、ちょっとここでは細かく説明する時間がありませんので、コードの方またメールの方でお送りいたしますので、見ていただいて分からないところがあれば、ご質問また個別にメールいただければと思います。で、サイネージ見せるだけじゃなくてですね、やはりサイネージがある場所にこう人を集めるという必要がありますので、高松空港比較的ビジネス客が多いです。圧倒的にビジネス客が多いですので、待ってる間、無料の Wi-Fi スポット、このちょうどサイネージの前で提供しております。0120-084-459 ということで、フリーダイヤルの後におはよう四国で覚えていただければいいんですけれども、ちなみに電話すると新聞購読申し込みにつながるようになっています。で、こちらテロップでも流しておりますので、必要な時入力してみてください。で、こんな格好で作ってます。先ほどもサイネージ結構お金をかかると言いましたが、これ非常にシンプルです。これちょっとぐるりと裏ひっくり返してみますと、こんな格好でですね、シャープのでっかいテレビにパソコンをしょわしてるだけです。ですので後ろにはもうごちゃごちゃしててですね、本当に大工仕事で安価に、作っております。とにかくサイネージまだまだなかなかビジネス的には厳しいですので、とにかくこうお金をかけずに作る、そういった意味ではですね、各メーカーさんが用意する専用のサイネージコントローラーというものが結構あるんですけども、そういうのを使わずに今回はブラウザで作ってやろうというのが、今回の趣旨です。で、実際にちょっと作ってみたものがありますので、で、ブラウザで作ったものをですね、こうフルスクリーン機能というのがありますので、こうフルスクリーンしてあげる。これたもう1024×768で今回作りましたけども、実際は 1920×いくらでしたっけ、ちょうど皆さん今使っているご自宅のフル範囲の、テレビと同じサイズで作ってやると、ちょうどぴったりになりますので、こんな格好で今こう見出しがニョロリンと出てくるもですね、これも jQuery を使ったアニメーション効果で実現しております。で、これちょっと早送りしますと、こんな格好でですね、一個一個の、記事、こう一気にもうデータ合わせては後で説明しますがロードしてるんですけども、各セクションセクション順番に消しては表示して、消しては表示して、で、それぞれニュースに写真があるかないかということでバックグラウンドの画像を入れ替えるように、その辺も JavaScript で記述してます。はい。で、実際ブラウザで作るメリットですけども、とにかくこう今皆さんウェブの仕事をしているというわけで、使い慣れた技術をすぐ活用できる。で、もちろんですね、インターネットに接続しておけばですね、リアルタイムの情報も刻々と掲載してきますので、ツイッターとかフェイスブックと絡めても非常に面白いんじゃないかなと思いますね。で、このテレビもこのタッチパネルになってますので、タッチパネルの部分だったら A タグの部分だとピッと押すと画面を展開さすこともできますので、ニュースとか天気とかですね、ちょっとパズルゲームみたいなものも実現できるんじゃないかなと思います。で、非常に安価なハードウェアで実現可能ということ、先ほど市販のテレビとパソコンと、とにかくブラウザ積んどけば何でもよしということですね。あとサイネージ作るときに HTML5 もですね、実行環境、これは実はこのブラウザで使えなかったりとかあるんですけども、とにかく自分が作るサイネージは同一環境ですので、こう使う使えないというものをですね、気にせずふんだんに HTML5 の機能が使えるというのが、またサイネージで作るメリットかなと思います。 実際サイネージで使える HTML5 の機能、まあ、HTML5 の機能もわーっといろいろあるんですけども、今回はですね HTML の要素の拡張と、まあよくこういうセッションが行われるんですけども、ビデオタグ、そしてですねオフライン機能というものをですね今回、まあ、ちょっと目新しい話かなと思って持ってまいりました。で CSS3 の話に関しては高野さんの方からも話が随分ありましたので、ここはあえてウェブフォントに特化してちょっと事例を出したいなと思います。でまずは HTML 要素の拡張ということで、まあ、これも若干の益子さんのセッションにもありましたけども、まあ、これ今ちょうど XHTML で書いている状態ですけども、まあ、よく使っている div ですね。もうここもですね益子さんのセッションにもあったようにですね積極的にセクションで、とにかくコンテンツの区切り区切りはセクションでつけていきましょうということで、これもセクションに書き直しています。で次に実際ページですね、ニュースの詳細ページのところもですね、この辺もまさに分かりやすく記事ですのでアーティクルを使っていく、でとにかく記事の中に見出しであるとかですね配信時間誰が書いたっていう、そういうヘッダー的な要素はもうお決まりのようにですねヘッダーでまとめる。もちろんそのヘッダーの中に、きちんと文章構造である見出しの部分にちゃんと H3 等でですねマークアップしてあげるということですね。でこれ実際アウトライナーで取った HTML だけの状態です。でこれにマークアップしていく。でここで重要なのはですねサイネージですので文章の構造としてはあるんだけども画面には表示したくないっていうものはですね、これも CSS3 で、CSS の機能でですね非表示にしてしまって結構です。ただこうきちんとマークアップするという癖つけるためにもですね文章構造と必要なものはやはり HTML に書いておくということが重要ですね。でこれちょっとこう消しちゃって大丈夫なのかなっていうのはもしかすると SEO の観点でですねこうなんかこうある文章を CSS で消すとどうなのかなっていう心配もあろうかと思いますけども、こういったレベルであれば特段スパムに見なされるということはありませんので、やたらとキーワードを消すっていうのはダメですけども、このレベルであれば全く SEO 的にも問題ありません。まあ実はサイネージですので SEO は関係ないんですけども、でこういう格好で、記事の詳細の部分も、マークアップしていく。というわけでこれ一つの HTML にですね記事が50本あれば全て書いてあるだけなんですね、ずらずらずらっと。でちょうどこれで ID 記事っていうところを見てですね順番に JavaScript で、何秒後に次これ何秒後にこれというふうに制御して今のようにパラパラと出てくるように、制御しております。ちょっと説明はしょってしまいますけども、また後日、ソースご覧になってください。で先ほど益子さんの話のセマンティックという要素が話がありましたけども、時間のところもですねタイムを積極的に使ってですね人が見ても分かるし、例えば Google のロボットが見ても分かるという、極力 HTML5 の場合セマンティックに書いていくということは今後 SEO の観点でも重要になるんじゃないかなというふうに思います。はい、で次はマルチメディア対応の話です。どんどん書き出しできます。でちょっとビデオっていうタグがあるんですけども、これもよく見られたイメージのタグにもそっくりです。もうイメージかビデオかって書いてあるだけでですね動画ファイルを直接 MP4 とか書いてやれば、再生することが可能です。な実際つらつらとですね書いてますけども、そのビデオタグで、書いてですねこのサイズであるとかどこに表示されるのかなっていうのを書き足してですね、ビデオのちょっとデモをささっと行こうと思います。ちょっとネットワークが切れてました。
スマホに変えたら、
まあ、こんな感じですね。CM であるとかですねオープニング動画というものもこう簡単に流すことができますという感じでですね流すことが可能になります。ただですねこのビデオタグ、ちょっとくせ者なのはですねこうやって環境が一つだと問題ないんですけども、まあ、こんな感じでビデオタグほとんどのブラウザで使います。で画像にですね JPEG とか PNG とかあるようにですね動画にもいろんな種類がありますので、動画といってもですねいろんなコーデック、音声もいろんな種類があります。よく MP4 と言われるものはこの H.264 という動画のコーデックと AAC と言われる音声のコーデック、それをこうパッとこう一つの塊のファイルにしたものを MP4 というふうに、言います。僕もちょっと実はこれ勘違いしてたんですけども、 よく Google が今提唱している WebM ってやつですけども、これ実は僕コーデックかと思ってたら、コーデックは VP8 でですね、この塊を WebM というそうでですね、これよく WebM をなんかコーデックって書いてるサイトとか結構多くてですね、私もちょっと最近まで勘違いしてました。で、各ブラウザの対応状況はこういうふうになってます。で、HTML5 の方ではですね、ビデオタグっていうものは定義してるんですけども、コーデックまではですね定義してませんので、実際使うときには注意が必要です。で、特にコーデック、いろんな大人の事情もあってですね、僕なんかこのコーデックが原因でビデオタグなくなってしまうんじゃないかと非常に心配しております。で、続いてオフライン対応です。で、実際ですね、まあ、こんな感じで裏ごちゃごちゃしてるんですけども、まあ高松空港の場合はですね、あの光ケーブル引き込んでるんですけども、そういうところは引き込めないところは、まあ、例えばモバイルルーターとかでやるとですね、キャリアさんの都合でですね通信が途絶えてしまう場合がありますので、途絶えてしまったときに、画像がですね、こうバッテンで出てくるのは非常に、かっこ悪いですので、このオフラインの場合もですね、本当にこの大きな街灯でですね、こうエラー画面とかですね、ネットワークにつながりませんっていう画面が出るとですね、非常にかっこ悪いですので、それがないようにすべて必要なデータをキャッシュしてしまう方法があります。で、いくつか方法があるんですけども、アプリケーションキャッシュで、ウェブストレージ API とかインデックスデータベースとかになるんですが、今回はですね、このアプリケーションキャッシュ、これを紹介したいと思います。はい。で、実際ですね、このアプリケーションキャッシュ使うとですね、自分自身の HTML でありますとか、必要な画像、CSS ファイル、あと JavaScript、そういったものもですね、すべてブラウザ内のキャッシュ領域に明示的にですね、これをキャッシュしてほしいと書いてやることでキャッシュすることができます。これ非常にスマホ、HTML5 というとよくスマホの話が出るんですけども、スマホの環境でもですね、よく使う、もうロゴとかですね、そういったものをキャッシュしておけば、3G 環境でもですね、さも Wi-Fi かのように動きますので、スマホサイトを作られるとき、非常にこのアプリケーションキャッシュ有効ですので、非常に簡単ですので、書き方ちょっと覚えとっていただきたいなと思います。若干今ですね、i9.0 が対応してないだけで、時期の 10.0 ではですね、全て対応しますので、非常に使いやすい機能かなと思います。はい。で、これもよく HTML5、このアプリケーションキャッシュ見るとですね、記述書いてますけども、最近よく書いてあるのが、ここの拡張子ですね、今 APP キャッシュって書いてますけども、ドットマニフェストっていうふうに書いてる本、サイトっていうのむちゃくちゃ多いです。ただですね、ドットマニフェスト、Windows 環境ではですね、すでに多分予約されている拡張子である可能性があります。ちょっと私も調べきれてないんですけども、とにかくここはですね、ドットマニフェストって書いてる本多いですけども、ドット APP キャッシュとしてください。で、中身はですね、こういったテキストファイルなんですね。で、キャッシュマニフェストから書き始めまして、キャッシュコロンの意図にですね、もう自分自身の HTML も含めてですね、キャッシュしたいものをつらつらつらと書いていく。これディレクトリー単位でも指定可能です。ただですね、ディレクトリー単位でして可能、実際やってみたら可能だったんですけども、ちょっとバリデータにかけるとここ引っかかってくるので、ちょっとここまた後日調べて、ディレクトリー単位でかけるかどうかというところは、ちょっとまたあと宿題としてください。はい。で、こんな格好で書いておきます。で、実はこの、実際キャッシュをですね、壊したい、明示的にブラウザに壊したいといったときにですね、ファイルの一部を修正することで再キャッシュを行われますので、まあ、なんか DNS のレコードを管理しているようにですね、なんか何でもいいんで注釈のところ、まあ、こうやってリビジョン2012-05-11-9:48みたいな書いた日にち書いといてですね、中身キャッシュ再構築したいときはここの数字だけコロッと書いてあればもう一回ブラウザが見に行きますので、キャッシュを壊す方法というのも知っておく必要があります。テストとかするときに非常に有効になります。はい。だとですね、重要なのがですね、これ最近ポコッと出てきたものなので、サーバーデフォルトで MIME の設定が多くされてませんので、ちゃんと MIME の設定もですね、テキストすらキャッシュマニフェストっていうのにしておくっていうことが重要です。で、実装の方はですね、その設定があれば HTML タグなどにですね、マニフェスト属性のところで先ほど書いたテキストファイルをですね、指定してやるだけで動きますので、これぜひ一度お試しください。で、あらっとお気づきの方、さっきビデオタグのデモをするときにネットがつながってないということを、不覚にもちょっとネットにつながってなかったんですけども、でもあれサイネージ動いてたよねっていうのをまさにですね、キャッシュマニフェストが効いてるんですね。はい。でですね、 ちょっとここで、デモしてみたいと思いますので、まあ、先ほどちょっとデモになってしまったんですけども、今ちょうどネットワークを切って、Wi-Fi 切った状態ですね。これでこのちょっと、URL を、コピーしておいて改めて立ち上げてみると、するとこう出てくるんですね。で今オフライン状態です。オフライン状態でも全然こう、出てきます。でこれ実際じゃあこう Yahoo につなげてみましょう、 Google につなげてみましょうといったらインターネットに接続されてませんって出ますけども、先ほどマニフェストに全て CSS、 あの画像も含めてガバッとこうキャッシュかけてるんで、オフラインで動くというのが実現できます。はい、でこうちょっとこのオフライン環境のまとめですけども、まあ、基本的にこう今回のサイネージのような話であれば、まあ、アプリケーションキャッシュだけでも、十分実現できます。ただまあ実際問題はですね、オフラインで動かすメールアプリなんか作りたいということであれば、まあ、メールのデータ1ページ目とかですね、そういったものはですねインデックスデータベースみたいなものを作って構造的にデータを管理するという方法もありますので、まあ、ただ単一どの技術だけというのではなくて、実際はですねこのサイネージのようなシンプルなものはともかく、もう少し複雑なウェブアプリケーションになっていったときはこの組み合わせで実現することになります。で最後にですね、CSS3 の、ちょっとデモをですね、していきたいと思います。でこれ実際ですね先ほどのやつちょっとキャプチャー取ってきたんですけども、こんな格好でですねフォントが使える。で実際ですねなかなかのウェブページで使うとフォントサイズが小さいので、あまりなんかフォントが変わった感じしないんですが、こういったサイネージ環境だとかなりくっきりと変わります。現状ですね日本語でウェブフォントを使おうとなると、なんかフォントプラスであるとかそういったフォン、ウェブフォントの ASP サービスを使うことになります。で実際そういうサイトに行ってですね、こうフォントを選ぶ画面があるんです。好きなフォントを選んでですね、こうやってなんてスタイルシートに書けばいいのって書いてくれてますから、ここの記述の通りにですねスタイルシートのとこでこれはもうページ全体にそのフォント適用してねって書いてます。でこういうふうに書いてやるとちょっとこうなる。でこれも同じようにですね、ちょっと僕新聞なんで一応こう新聞ゴシックみたいなものもですね、岩田のフォントが使えるってこういうのもですねスタイルシートで書けることができます。これもちょっとデモは作ってますので早速見てみたいかなと思います。でこれあのウェブフォントをパッとこうアクセスした瞬間にですね、あの必要なフォントをダウンロードしてきます。で必要な文字のこの必要なもうガファッとですね全文字をダウンロードしてくるのではなくてですね、その辺もあの ASP から提供される JavaScript で必要な文字で必要なフォントだけ多分ダウンロードしてくるという仕様に、多分なっていると思います。でですのでですねモバイル環境でもですね、今ちょっとこう Wi-Fi ですけども、実際あの e モバイルみたいなものでやってもですねそんなにあの見ててですねなんかダウンロードしているっていう感じは全くありません。で非常にあの使ってサイネージで使う分には非常に文字のフォント数もでかいので非常に有効かなと思います。はい、格好でですね自由にこうフォントを変えれますので非常にくっきりとしたフォントで出てきます。というわけで、まあ、あのサイネージで使う分にはですね非常に文字が大きいので、非常にこのフォントの違いっていうものが発揮できます。あとまあ文字数もですね限られてますので、非常にモバイル環境でダウンロードされたとしても、時間が気になりませんので、街頭ビジョン等ですね、モバイルの装置を処和した状態で、実装しても問題ないかと思います。で最後にあの jQuery によるアニメーション効果です。でこれまあ jQuery 本館サイトですね。で、まあ、こういったところで最新のものをダウンロードしてきて、使っていただければと思います。で先ほど jQuery 高野さんのセッションでも少し説明がありましたけれども、とにかく何かこうイベントですね、まあ、例えばマウスで押されたとかですね何秒経過したっていうものでですねスタイルシートをいじったりとかですね HTML の中身を少し、書き換えたりとかすることができますので、このサイネージの方もですね jQuery を使って、 記述しております。まあ、別に単一の環境なので JavaScript 書けばいいんですけども、ただ jQuery で書いた方がシンプルに書けますし、で jQuery のいいところはですね、高野さんの話でもありましたけども、 CSS3 のですねセレクターの使い方を知っておけばですね、非常にそれに構文そっくりですので、基本的に jQuery もですね何かセレクトして何かアクションをかけるというふうなものになってますので、非常にデザイナーが覚えやすい言語じゃないだろうかなと思います。なのでぜひあのですね、なんか試しにですね、ちょっと JavaScript なんて書けないよって方もですね、jQuery から始めてみるっていうのはおすすめです。で、まあそのおすすめの書籍ということでですね、まあ、あのここ CSS ナイト高松にも来ていただいた西畑さん、書のですね、この本、非常に分かりやすくてですね、僕も jQuery はこの本で概要を勉強いたしました。なのでおすすめですので、ぜひとも、押します。で標準、jQuery のアニメーションには大体、まあ、このくらいの、機能しかないです。で非常にアニメーションの動きとしても jQuery 単独だとですね、あのじゅわっと出てくるとかってちょっとニョロンと出てくるというのはなかなかできないんですけども、はい、すみません、これ で実際この中身が、まあ、こんな格好でですね、ちょっと上書くと上の div の方で何やってるかというと、あのスタイルシート何、まあ、ちょうど赤い箱を書いてるんですね。でそれをあの HTML でこのボタンというところを押されるとですね、隠してたこの赤い四角の箱をですね表示しなさいよと JavaScript で書いてる、ものです。まあ、こんな格好でですね、この上の div をセレクトして show でちょっとゆっくりめで出してねって書く、これあの jQuery の、書き方です。でもう一つですね、先ほどのちょっと小のところの中にですね、値としてちょっとこうドロップって書いてあるんですけども、これ標準 jQuery ではですねないです。今ちょうどあの先ほどデモで見ていただいたやつ、ニョロンって出てくるのはこのドロップっていう効果ですけども、これ jQuery 標準ではないです。でその jQuery のですね、拡張であの UI エフェクトっていうのがあるんですけども、でもう一つ Java jQuery のですね、あのプラグイン的なものがありまして、こちらから jQuery UI で検索したら出てきますので、 jQuery UI をダウンロードで、非常にこの jQuery UI でかいんですけども、自分が使いたいエフェクトだけ選んでですね、ダウンロードするともうその必要なものだけがパッケージングされて動的に、作られますので、あの全部ダウンロードすると結構でかいんですね。結構表示のオーバーヘッドにもなってしまいますので、必要なものだけダウンロードして使うと。ちょっとデモですね、ちょっと違いが分かるかどうか、ちょっと先ほどのものと違ってですね、これがちょうどあの jQuery 標準の隠しているものをあの表示させるっていう小コマンドなんですけども、それ使ってるとまあこんな格好で出てきますよと。ただ、まあ、先ほどのドロップ効果をつけるとですね、ちょっとこうニョロンと出てくるという、なんか微妙な違いなんですけども、なんかちょっとディティールが変わってくるので、あの単独のショーだけじゃなくてですね、 UI の中からいろんなエフェクトがありますので、エフェクトを積極的に使うことでなんかちょっと画面がリッチにビジュアルが良くなるんじゃないかなというふうに思います。でここのまあ一応まとめですけども、とにかく jQuery CSS の知識があったらですね、なんとなくこう何してるのかなっていうのを直感的に理解できますので、とにかく何かセレクトして実行するという、組み合わせです。で jQuery 非常にいろんなプラグインが出ておりますので、そういったプラグインを利用することですね、さらにこう魅力的なビジュアルエフェクトが、使えるようになりますので、まあ、いろいろ検索したらいろいろ出てきますので、試してみていただければと思います。はい、で総まとめです。で非常にですねサイネージと特化した途端にですね、ブラウザの動作環境というものを単一に絞ることができますので、この HTML プラス CSS、JavaScript というものをですねふんだんに使うことができますので、非常に楽しく作れます。で大型テレビとパソコンがあればですね、今もうまさに今日ここで聞いた知識があればですね、サイネージ構築することができるんじゃないかなというふうに思っています。 で、まあ、これからウェブ仕事をしていく上でですね、この jQuery のスキルっていうものはこういった画面のフロントを作るという部分でもですね、必要不可欠な知識だと思っております。ですので、まあ、デザイナーの方々もですね、比較的取得容易ですので、ぜひともですね、トライしてみていただければなと、思います。というわけで、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。あれですよね、はい、いわゆるサイネージのシステムを使うとすごく高くなっちゃうんだけど、
うんうん、
それをブラウザでやればいいじゃんっていうことですよね、はい、肝は。
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、
はい、
という感じで、もう実際に運用されているということですけど、反応はどんな感じなんでしょうか。
まあ、でもちょうど出発ロビーの前にソファーがあるんですけども、はい、まあ、よくその前に座られてサラリーマンの方々、朝なんかこうペチペチとやられてるんで、
はいはい、
もうそんなに朝一から何をみんなやり取りしてるか分かんないですけど、まあ、そこそこ座ってくれてますね。
座ってくれてる。
座ってくれてる。
はははは、
まあ、見てるかどうかは、
あ、見てるかどうか分かんない。まあ、でもあれだよね、その中身がどうなってるとかそんなの誰も気にしないですもんね。
まあ、まずやっぱりやってみるっていうことが僕重要かなと思って。
なるほど、なるほど。
そうですね、
うんうん、
まあ、ちょっとまだ試験的ではありますけども、
うん、はい、
はい、
ということでね、
はい、
地元セッションはまあこういった、取り組みをされているということでご紹介いただきました、はい、非常に面白かったと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
じゃあ改めて花房さん、花房さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。